東京ネットラジオインストゥルメンタルジャーニー、皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。ギタリストのマガリです。東京ネットラジオ唯一のエンスト専門番組インストゥルメンタルジャーニー第137回となっております。収録している本日2021年最初の収録です。明けましておめでとうございますですね。1月の28日ですね。本当はアートユーズミュージックさんで、新年一発目ね、収録を予定していたんですけれどもね、また緊急事態宣言出てしまいまして、ちょっとまた自宅スタジオからね、寂しく収録しております。2021年、ちょっとね、こういうスタートですけれども、皆さんね、今日お過ごしでしょうか。僕らはというとですね、ずっと言い続けておりました、マガテックのレコーディング無事ですね、砂丘の星ポップ、このバックで流れているものが古い音源なんですよね。これのリメイク版、2020年大晦日無事、本当はクリスマスだったんですけれども、配信できまして、今回ね、ダブル無料配信ということで、皆さんね、聞いていただけましたでしょうか。僕らの最も古い曲を、最も新しい音質で、はい。おかげさまで僕はね、年末年始、大変、達成感のあるね、お正月を過ごすことができました。でですね、今回は、まさに、今回と次か2回にわたって、砂丘の星とポップ特集していきたいと思います。本当にね、僕は、この2曲と共に育ってきたんで、もう本当語り尽くせない思い出だらけなんでね、いろんな思い出話とかねできたらなと思っております。この番組はアートユーズミュージックの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道はここから始まる。www.arthills.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
はい、じゃあもう何はともあれ聞いていただきましょう。マガテック砂丘の星2020年バージョン、どうぞ。 まあ、インストルメンタルジャーニーね、この番組、よく聞いていただいている方は、いやー、ずいぶん蘇ったねっていうね、印象を受けてくださることをちょっと期待しております。まあ、ずっとね、まあ、インストルメンタルジャーニーのオープニングで頑張ってくれてる曲でもあるし、マガテックのライブオープニングの曲でもあるんですね。まあ、あまり僕、その、最初作った時に、そんなにオープニングしてる曲を作ろうと思ったわけではなかったんですけども、まあなんとなくね、流れでなんとなくこう始まると、このね、ギターカッティングを自分でも弾いていると、なんかこれから何かが始まるみたいな、そういう位置づけのね、曲になってくれてます。とてもね、自分の中でも大切な曲、これがね、まあハイクオリティなね状態で、まあこの世にね出せてるっていうのはすごく嬉しいことでございます。砂丘の星、僕の作曲で、作ったのは2004年なんで、23歳になってなかったか、22の時か。まあ、ポップの方はですね、自助伝の方でもお話しした通り、逆にもっと古くて、逆にその前のバンドで、その、まあ、逆に僕はそのポップをやりたくて、マガテックを作ったということなんで、ポップはもっと古いんですけれども、砂丘の星はだから、じゃあ、メンバーが集まり出して、じゃあこういうバンドをやろうっていうことで、まあそこからバーッと、曲を作りためた中の一つでしたね。だからまあ事実上本当にこのメンバーが集まって1曲目だったのかもしれませんね。ちょっとその辺前後関係を覚えてないんですけど、まあだからなんかオープニングっぽいのか、わかんないんですけども、まあ自分の中ではやっぱり幼いですね。やっぱりなんかもうコード進行をとっても、なんか、なんでこのコード進行なんだろうっていうか、やっぱすごいなんかこう、無知なやつが作ってるな、なんか素人のが作曲してんなってやっぱ自分で思っちゃいますね。その後の曲がやっぱり、なんていうんですかね、やっぱ自分でも成長してるなっていうのが分かったんで、まあ、エクジスタンスプルーフ、グラティフィケーションから振り返って砂丘を取った時に、いや、なんかね、やっぱ自分も、作曲能力が成長していったんだなと思ったんですけど、ただ逆にもうこの曲って昔からすごい評価高いんですよね。生徒さんが、まあ、当時の CD 買ってアトミックボム CD 買ってくれたり、まあそれかそれ以外にもこう聞かせた時に、砂丘の星が良くてマガテックさん好きになりましたとかってよく言われて、で、うん、なんかすごいかっこいいかっこいいって言ってくれるんですよね、ありがたいことに。だからまあ本当に最近実感するのが、やっぱこう、あの時まだ22歳、あの時にしか作れない曲、やっぱ昔も、うん、若い時にしかできなかった何かってやっぱりあるんだなと、特に今回のレコーディングで、マッスルポップもそうかもしれませんけど思いましたね。はい。で、そう、まあ、ちょっと制作秘話、誕生秘話なんですけれども、まあ、2004年だから、多分相当なスピード感だったと思うんですね、当時。自助伝でもお話しした通り、2003年の末に前のバンドが解散して、ユッキーと俺がいた。2004年の6月にファーストライブ。その半年間の間にメンバーを集めて曲を作って、で、曲を作るだけじゃなくて、こう、曲をアレンジしてライブまで持ってったっていう、本当にあれですよね、そんな中でできた曲っていう、まあ本当まあそんな感じしますよね、このね、なんかスピード感があってね、もう今絶対無理ですね、本当に半年で1曲仕上げるのもどうかってなんか思っちゃうんですけど、やっぱまあ逆に当時、うん、やりたいことやっといてよかったなって思うんですけれども、まずそのですね、なんか自分が当時のなんていうんですかね、こういうことをやっていたっていうのが、まあ、その社会人として、まあ、バンドも始めたんですけど、やっぱこうギター講師、ギターの先生としてこう社会に出てやっていく1年目だったわけですよね、同時に。で、ギター講師としてもものすごくやっぱ自分は未熟だと痛感していたので、とにかくいろんなレッスンを受けてたんですよ、当時。クラシックギターの先生だったり、ジャズギターの先生だったり、本当オールジャンル の, ギターのレッスンをなんかこう同時に受けたりとかして、 まあ、それが例えば昼間レッスンを受けて、でレッスンをして、で夜はバンド練習みたいな、うん、年だ、まあ、その生活のなんかこうスタートだったような気がするんですけども、で、まあ、ちょっとあの音楽詳しい方は通じると思うんですけど、先ほどのこの最初のオープニング のギターストロークって、まあ、あの F のメジャー9っていう、まあ、ジャズコードなんですよね。でジャズギターを学ぶと一番最初に教わるんですよ、この形って。メジャー9っていう、あのメジャー7に、まあ、9を足すっていうジャズコードなんだけど、で F メジャー9を弾いて、ちょっと今回はあの次の C のところはメジャー7にしちゃったんだけど、F メジャー、F メジャー9でオン C、ベースだけ C に変えてるっていう、まあ、そういうカッティングだったんですね。で、それも、あのですね、昼間に僕の当時のジャズの先生と行って、教わったコードを、ジャズコードを教わったんですよ。で、へえ、やっぱかっこいいですね、ジャズコードっつって。普通ジャズやるんならまあ4ビートなんですけど、家帰ってきて、それをチャンチャンチャンチャンチャンチャンって弾いたら、これはいいっていうことで、でもう、そのまま勢いでガーッとサビまで。で、ただそのジャズコードをね、ストロークしてるのに、もうその後、あれですからね、完全にもうビジュアル系ですからね、これね。あの、コード進行とかなんとか。そう。音楽的な話で言うと、F メジャー7、F メジャー9に行って、オン C に行って、G に行って、E7 に行くってね。なんかもう今じゃとても恥ずかしくて。って言って怒られちゃうのかな、この曲好きな人にね。なかなか斬新なコード進行だと思うんですね。うん、っていう中だか、もう分かんないことの強みですよね。あのジャズだからどうとか、それこそ変な話、こうあのトロンボーンっていう楽器も知らない状態なわけですよ、僕は。てっちゃんがいても、でトロンボーンからするとこの最初のミーソーってのはかなり高いんですよね、きっとね。ミーソーラソーのこのラの音って、てっちゃんだからね、こんなに綺麗に吹けてるんだと思うんだよね。うん、ミソラソドの音なんかもハイ C、うん、高いドって言われてるから、うん、まあ、ちょっとあのマニアックな話になっちゃったんだけど、っていう本当に知れば知るほども絶対作れない曲だなと、今思います。逆にだからね、当時作っといてよかったなと思う財産の曲でございます。生涯の宝の曲でございます。で、作ったはいいんですけど、まあ、それをバンドに持ってってやったわけですけど、あのデモテープの時はね、ギターとシンセメロだけだったんですよね。ちょっとなんでドラムを入れなかったのかちょっと覚えてないんですが、まあ、ドラムマシンが壊れたのか、まあ、あともう要するにこうメンバーがいるからいいやって投げちゃおうって思っただと思うんですよね。だからね、あの結構しっとりしてたんですよ、デモテープで。これをどうしようかなっていうところで、相談しながらやっていこうってなった時に、これもね、だから多分今だったら多分この曲僕が作っていったらすごいこう、爽やかでちょっとミドルな、ちょっとこうあの癒し系の、あのちょっとなんかこうミドルテイストなね曲になってると思うんですけど、これもね多分本当当時の20代前半のバンドだったからっていう、エピソードだなと思うんですけどね。とりあえずあのユッキーがあのヘビメタにしよう、あユッキーが言ったんだっけかな、まあ、誰かがとりあえずあの X みたいなドラム叩いてくれっつって、タンツクタンツタンツって、それでやってみたらどうだっつって、で当然合わないわけですよね、これ。最初いやこれはちょっとどうだっつったんだけど、いや絶対これうまくいったらかっこいいからっつって、今でもねちょっと冷静に聞いていただくと、このあのヘビメタドラムとこのメロディーとこのコード進行って微妙にリンクしてないと思うんだよね。ちょっと無理があるんですよね、多分。だけどやっぱその無理がしてる感じが絶対かっこいいからこれでいこうって言って、まあ、要するにヘビメタでいこうとなったんですよ。でそれがもうね、ファーストライブのね多分もう本当に1ヶ月切ってたと思う、もう2週間前とかで、で、これヘビメタで行くのか。で、だったら1曲目だね。で、ポップが最後なのが決まってて、ちょっとその辺のなんか空気感はちょっとよく覚えてないんだけど、とりあえずその、1曲目が、砂丘って多分ね、そのファーストライブのセットリストの中だと、結構新しめっていうか、その、 完成したのが一番後だったんですよね、ヘビーメタにしようって言って。だから本当によく覚えてるのがね、ファーストライブの1曲目が一番不安だった、本当に。はい。てか今でも僕ね、先ほどの1曲目じゃないですか、長テックって、なんか今でもやっぱりね緊張するんですよね。それは多分なんだけど、アレンジ的に無理があるからなんじゃないかなと個人的には思ってるんですけど、どうなんですかねこれ。でもこれがね、こんなにかっこいいって言われるんだからね、わかんないですよね。はい。まあそんななんか本当に若いエピソードの積み重ねでね、生まれた思い出の曲で、本当にだからこの曲を聴いてマイライブマイライブの思い出が思い出されますよね。ああ、なんていうかな、やっぱメンバーのコンディションもわかるわけですよね。毎回同じ曲だと、ああ今日こいつこんな感じだなとか、で自分のコンディションもわかるんですよね。ああ今日自分こうだなとか、うん、なんかそんなような大切な曲ですね。まあいろいろなんかこう、まあ言っちゃったけど、うん、すごく自分の中でも気に入ってる曲です。一旦 CM 行きましょう。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日、
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます、
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聴いてください。
はい。で、この砂丘の星というタイトルなんですけれども、まあ、これ僕がつけたんですけれども、由来、確かメルマガテック、メルマガには、砂丘に自分が立っていて、で、その星を見上げていると。だけど、その星に行くと、実はその星も砂丘、砂漠で、そっちからもこっちのその、反対側のもともと立っていた砂丘も星なんだよっていう、どっちも砂漠なんだよっていう、まあそういうのが多少情景を、星空の中で、描いていると。でそれはもちろんそうなんですけども、実はそれはですね、ちょっと後から、インスピレーションしたもので、最初につけたのはね、ほんとこれもポップみたいな仮タイトルだったんですね。ラルク・アンシエルのインディーズのアルバム、デューンっていうアルバム、皆さん知ってますかね？僕本当にラルク史上でやっぱり僕インディーズのデューンの、まあ、もっと言うとデューンの中のね、アズイフンヤドリームって曲が僕ラルク史上一番好きなんだけど、まあそれ話すと長くなるからなんだけど、ちょうど当時2004年ぐらいの時にやっぱデューンを聴いてたんですよ。で、デューンって砂丘って意味でしょ？そっから撮ったの、実は。はい。で、それなんで撮ったかっていうと、デューンの多分だけど、そのギターの音色、ケンちゃんが弾いてる音色って多分あれもうほとんど全部一緒なんですよね。で、それが本当にいい音なんですよね、コーラスがかかってて。で、砂丘の星撮った時に、この曲は本当にラルクのデューンのあのケンちゃんのギターみたいな、まあ、もっと言うとデューンのあのなんかこうすごいこう、シンプルなんだけどなんかこうコーラスがかった、空間が綺麗な、なんかそういう雰囲気にしたいなって思ったんですよね。それでまあ砂丘の星ってとりあえずタイトル、仮タイトルで、ね、つけといたのが実は本当なんですよ。で、その後でさっき言った情景が浮かんだんですけども。だからね、今回再録するときも僕すごいもう一回デューン聞いて、音色参考にしたんですよ。なんかやっぱこの感じにしたい、この感じにしたいって思ってて。それは結構満足してるかな。なんか、コーラスがかかった、いかにもエレキギターらしいクリアトーンと、コーラスがかかったようななんかこう激しいディストーション。なんかやっぱバンドサウンドの原点ですよね。それは結構おかげさまでいい感じで、詰め込めたなと思ってございます。はい、じゃあ今日はですね、砂丘の星について僕なりの観点で語らせてもらいました。じゃあ次回はポップのことを語りたいと思います。 See you next time. バイバイ。